皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は詩編を学んでいます。今週第8課のテーマは正しく生きるための知恵。暗唱聖句は詩編90編12節、口語訳聖書でお読みします。我らに斧が火を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。詩編90の12。これまで学んできたように、詩編を通して私たちは神様がどんなに愛にあふれたお方であるのか、その素晴らしいご品性を知ることができます。その恵みに触れることによって、私たちは神の願われる正しい道へと人生を踏み出すことができます。しかし、それだからといって人生から試練や誘惑がなくなることはありません。試練を通して働きかけ、私たちを清め、信仰を引き上げてくださいます。覚えておきたいことは、試練と誘惑は違うということです。ヤコブ1章13節と14節。誰でも誘惑に遭う場合、この誘惑は神から来たものだと言ってはならない。神は悪の誘惑に陥るような方ではなく、また自ら進んで人を誘惑することもなさらない。人が誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ誘われるからである。イエス様は主の祈りの中で、私たちに誘惑の中に自ら飛び込んでいって勝利するようにとは言われませんでした。私たちを試みに合わせないでくださいと祈るように教えられました。主は私たちの弱さをよくご存知だからです。ポイントは、誘惑を避ける道を信仰によって選ぶこと。つまり、神の教えに耳を傾け、その教えに従っていきたいと心から願うならば、私たちは御言葉の力によって誘惑に勝利し、試練を乗り越えていくことができるのです。日曜日のところをお開きください。テキストにこのように書かれています。信仰生活は、主の律法に歩むことと御顔の光の中を歩むことによって保たれます。これらは2つの異なる歩みでは決してありません。神の御顔の光の中を歩むことは、神の律法を守ることを意味します。同様に、主の律法に歩むことには、心を尽くして神を尋ね求めることが伴うのです。詩編119編は、主の律法に歩むことの祝福を歌っています。律法を守ることは苦行ではなく、心を尽くして神を尋ね求めることであり、それは御顔の光の中を歩むという素晴らしい祝福です。それを味わうために必要なことは、毎日欠かさず御言葉を通して主を仰ぎ見ることです。御言葉から離れる時間が多くなればなるほど、私たちの心は神様から離れていきます。そして御言葉を生きることが喜びではなく義務になっていきます。逆に、御言葉を毎日味わい続けるならば、御言葉は私たちにとって蜜のように甘い喜びをもたらすものになっていくのです。月曜日のところをお開きください。神の言葉は、私たちがこの世で正しく生きていくための知恵を与えてくれますが、その一つは、私たちのこの地上での一生は、神の時間に比べればほんのわずかなものにしか過ぎないということです。詩編90編9節と10節。我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去り、我らの年の尽きるのは一息のようです。我らの弱いは70年に過ぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう。しかし、その一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く、我らは飛び去るのです。私たちが 誘惑に弱い理由の一つは、私たちのこの地上での人生はほんのわずかなもので、その先に永遠の世界が私たちを待っているということを忘れてしまうところにあります。この地上での儚い罪の世界に目を向けるのではなく、御言葉を通して永遠の世界に目を向けていきましょう。それが正しく生きるための神の知恵でもあります。火曜日のところをお開きください。詩編81編には出エジプトの時のメリバでの出来事が触れられています。イスラエルの人々はカナンに入る前に神様の約束に対する確かな信仰を必要としていました。そのために神様は水を止められました。それは彼らの信仰を高めるための試練の期間でした。しかし、イスラエルの民は神に対する不信仰を表し、モーセを責めました。モーセも感情的になり、岩に命じるのではなく、岩を二度打つことによって罪を犯してしまいました。このことは、私たちに試練の意味と、その試練をどう越えなければならないのかということを教えています。また詩編105編ではヨセフの経験を通して、試練が将来についての神の言葉に対するヨセフの信頼を試す神の手段であったことを示しています。神の訓練の目的はヨセフの霊に見られるように、神の子らを強め、約束の成就に彼らを備えさせることです。私たちは試練の時に堅くなになってしまうことがないように、過去の教訓を心に留めたいと思います。水曜日のところをお開きください。詩編141編は誘惑から私たちを守ってくださいという歌です。私たちはこの詩編を毎日の祈りとしたいと思います。予言の霊はこう勧告しています。我々の心の衝動、思考能力、性質などは一瞬でも神の霊の支配下になくても良いものはない。もしほんの少しの隙でも与えるならば、サタンは神が人にお与えになる祝福、または神の許しのもとに望む試練などを利用して人間を試み、苦難を与え、滅ぼそうとするのである。であるから、その人の霊的光がどんなに大きくても、またどんなに神の恵みと祝福に預かっていても、常に主の前に謙遜に歩み、神がすべての思いを導き、すべての衝動を支配されるように嘆願しなければならないのである。木曜日のところをお開きください。詩編1編、112編、128編にあるように、主を敬い、主の掟を愛し、神と共に歩む者にはこの世においても、そして来たるべき御国においても素晴らしい祝福と勝利が備えられています。サタンは我々の弱点を攻撃するが、我々は負ける必要はない。攻撃がどんなに激しく不意に襲ってきても、神は我々に助けを備えられた。我々は神の力によって勝利することができるのである。聖書の御言葉は神の知恵の宝庫です。それをただ頭で理解するのではなく、神を愛し神に従うという具体的な歩みを通して、神の知恵を生きるものとさせていただきたいと思います。詩編を日々口ずさむことは、そのために神様が与えてくださった素晴らしい方法です。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、神の言葉はどうしたら単なる教えではなく自分の喜びの源になるのでしょうか。神の言葉を食べることは御言葉であるイエス・キリストにつながることとどのように関係していますか。第2番目、人が意識的に常に神の教えを拒むとどうなりますか。 なぜそのようなことが起こるのでしょうか。分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。